入山です。今日もアイスランドにいます。まあ、何をしてるかって、今から遅めのお昼ご飯を食べに行くところです。まあ、ちょっと今日遅くなっちゃいましたね。今もうこちらは夕方の、もう5時ぐらいですね。だからお昼ってよりはもう晩ご飯ですね。まあ、やっぱ旅に出るとちょっと、シリが反応しましたが、ちょっと習慣が崩れ、がちになったりするんですが、まあ、やっぱ整えていかないとなと思ってます。でですね、まあ、今こんな場所です。はい、見ての通り何にもない場所ですね。まあ、アイスランドってことで、ダウンタウンって場所が、まあ、メインストリートらしいんですけど、まあ、レイキャビンっていう都市の、ダウンタウンって呼ばれている場所、郵便番号なのか101っていうエリアが、その、まあまあ、栄えてるそうで、そこがまあ、栄えてるんだなと思ったんですけど、まあ、まずはね、ちょっと空港近くの僻地の峠に撮ってみようと思ったら、思った以上に僻地で、スーパーまで歩いて行こうとしても、まあ、5キロとかですからね、行けなくはないですけど、まあ、ちょっと遠いですよね、帰り、荷物重いことを考えると。で、食堂、まあ、コンビニとかないですし、一番近い食堂、まあ、ご飯食べる場所まで、20分ですね、歩いて。はい、っていうところなので、まあ、昨日と同じお店に今からお昼ご飯を食べに行こうかなと思ってるところです。で、やっぱりまあ、今というかね、まあ、その、毎日僕は、やっぱり、セルフイメージもね、コンサルなので、まあ、コピーライターは毎日書くのがコピーライターだってとこなん、よく言われる、まあ、僕も好きなマインドセットなんですが、僕はやっぱり、コンサルタントで旅人で、そういったようなセルフイメージがあるので、やはり毎日旅をするだとか、で、コンサルですね、毎日教えるだとか、何かそういう教えるような、音声でのそういった、配信するコンテンツを撮ったりだとか、そういったことは、まあ、ほんと毎日のようにやってるんですね。まあそれは自分のチャンネルでやってるんですが、まあ結構その動画でシェアしたら本当にいろんな方が喜んでメッセージなどくれてるので、まあこういった特にポイントを絞ったお話などを動画などでも公開していくってことも、増やしていこうかなと今考えてます。でですね、今また大事なというか、新しいポイントをシェアしようと思ってお話ししていくんですが、アイスランドに来て、まず大きく気づいたことを一つシェアしようと思います。今まで、まあ、あったかい場所にね、アジアで、先々月まではアジアを回っていて、で、台湾を、まあ、一周じゃないですが、北から真ん中ぐらいまで回った後でヨーロッパに移動して、だんだんと北欧の方ですね、ヨーロッパに移動した後も、オランダ行ったりとか、ドイツ行ったり、で、デンマーク行って、今さらに北のアイスランドに、来ているようなイメージです。何が起きてるかですけど、やっぱり今日シェアしたいのが、場所によって自分の状態が変わるなっていうことを改めて認識してるんですよ。本当に例えば、僕たちっていろんな影響を循環し合ってるようなイメージがあるんですね。だから例えばあなたが、春の自分と夏の自分、まあ冬の自分と夏の自分って結構違うんじゃないかなと思うんですよ。なんか夏はいろいろ積極的になれたりとか、冬は逆に、ちょっと家から出る回数が減るっていうところから、なんかそういうちょっとしたことから結構思考とか決断とか趣味思考とか判断基準とか、そういったところまで変わることがってあると思うんですね。結構僕たちっていろんなものと密接にこうエネルギーを交換して循環し合いながら今の自分ってものができてるんだ。いろんなものとのこう縁の重なり合いの集合体なんだって思うと、結構そういう分で理解しやすくて。で、例えばまあそういった話があるんですが、例えばアジア、フィリピンにいる時の僕と、アイスランドにいる時の僕ってかなり違うなってことに自分でもやっぱり気づいたんですよね。でもベースはやはり僕は僕なので、やっぱり根本的な部分とか変わらない部分もたくさんあるんですよ。ただやっぱり、場所を移動すると確かに変わるなってことに気づいたんですね。で、例えばまずは仕事に役に立ちそうなこと1点、シェアすると、実は僕たちってあったかい場所に移動すると、まあ集中と緩和なんて言葉がありますが、緩和、つまりリラックスするんですね。で、なんかこう、思いっきり遊んだりだとか、ワクワクすることとか、ダイナミックなアイディアが湧いたりとか、そういったことをしたいときにあったかい場所がいいとされてます。じゃあこのアイスランドはって名前の通り、まあやや肌寒いぐらいなんですね。そう。で、このやや肌寒い場所に来て僕何を思ったのか、すごい今集中力があるんですよ。 本当に、ちょっとあったかい場所で、そのアイディアを沸かせたりとか、いろんなことに、こう手をつけたり、こう思考を広げたりすることに、すごく、やりやすかったんですが、じゃあ今、緊張と緩和で言ったら、割と緊張というか、フォーカスとリラックス、集中と、リラックスっていう感じだとしたら、どっちかというと集中なんですね。そう、実はあったかいとこと寒い場所だったら、寒い場所の方が、仕事が、集中してスピードが上がって、はかどりやすいっていうのがあるんですね。これ確かに感じて、こんな速いペースでいろいろ移動してると本当になおさら感じるんですが、でアイスランドのこの特に何にも周りにないこの感じね、これかなり仕事にいいんですよね。本当にもう気づいたら毎日、もちろん元々は仕事が好きというか好きなことを仕事にしてるんですけど、でもやっぱりそのギターをね持ち歩いてますからギター弾くのが楽しい時期とか、逆に僕もゴロゴロしながら漫画読んだり動画見たりするのが楽しい時期とかあるんですが、もう本当に仕事が楽しいし、仕事がすごく集中できるような環境が揃ってるなって思うんですね。だからやや肌寒くて周りに何にもない国とか場所っていうのは、かなりあなたを仕事を楽しみながら仕事に集中する状態に勝手に仕上げてくれるっていう効果があるんですよ。例えばどうなんです？でも日本ってもともと結構いろんな人とか家とかが密集しがちな場所、国かなって思うんですよね。もちろんいいとこもたくさんあるし。例えばだからこれだけもう、道が広かったりとか、結構ダイナミックに、なんていうかな、家と家の間があったりとか、まあ、コンビニはおろか、ほんと食堂までも全然ないですからね。なんかそれぐらいもう、隙間があってリラックスしてて、そしてやることがないようなエリアで、じゃあ仕事してみると、これかなりはかどると思いますね。だから結構仕事をはかどらせたいときに、まずアイスランド一つおすすめだなと思いましたね。例えばまだ行ったことないですけど、他にも、北欧はちょっとあれなんですけど、東欧の方とか、まあ肌寒くてやや涼しくて、空気とか、まあ自然とかが綺麗で、周りに何もないとこ。だから海外の田舎なんてかなり仕事に集中しやすいと思います。で、ちょっとまだ海外はっていうことだったら、日本でもそういう場所ってあると思うんですよね。まあ山奥の方とか。だから小説家とかが、山にこもって、仕事するみたいなのよくあるじゃないですか。あの感じが本当にわかります。あ、こういう環境だったら、でも山奥の旅館でももうちょっといろいろありますもんね。お酒も飲もうと思えば飲めるでしょうし、温泉があったりとか。本当に何もないですからね。プラス、物価がむちゃくちゃ高いんですよ。だから昨日もランチで、ステーキ？まあ、ステーキと言っても普通の肉の塊なんですけど、肉を食べて、野菜、サラダを食べて、体感だと日本だとブロンコビリー的な場所で、ブロンコビリー的な肉とサラダを食べたって感じですかね。あとビール一本飲みましたが。まあ、日本だったら2000円から3000円かなって体感です。量もね、抑えめだったんで。8000円いきましたからね。ほげげですよ。高いっていう感じ。はい。なので、例えばま、それで足りなかったっていうか、それで一食分なので、晩ご飯用に、泊まってるホステルのロビーでちょっと変えたんですけど、そこでカップラーメンとビールを買って、それで2000円ですからね。ほげげっていう高さなんですね。その、お金を使わなきゃいけない環境っていうのももしかしたら仕事をはかどらせるのにいいかもしれないですね。少なくとも僕は今もう、頑張ろうっていう気持ちに満ち満ちてますね。集中力も上がってますし。はい。なので、まあ、例えば、何かちょっとモチベーションを自分の力で、例えばやりたいんだけど、なんか状態がうまくいってないな、その理由って結構いろいろあると思うんですよ。栄養が足りないとか、まあ、ストレスに苛まれてるとか、職場で嫌なことあるとか、まあ、嫌な人間関係をまだ整理できてないとか、結構、いろんな人たち、いろんな場所、いろんな状況とのエネルギーの循環なので、今思ったように成果が出てないな、本当はこういうことやりたいのに、今思ったように自分の状態コントロールできてないなっていうのは、いろんなものとの、エネルギーの循環の結果だって思うと、結構理解しやすいんじゃないかなと思います。まあ今は単語にしていくと難しいかもしれないですが、やる気が出ないときはやる気が出る場所とかやる気が出る人みたいなのもあるんですね。そういった人たちやそういった場所に自分をこう、置くというか、そういった人たちと積極的にただ関係を持つだけで自分で頑張らなくても、まあ成功というとあれなんですけど、その自分のいい状態ですね、パフォーマンスが高くてよりやる気に満ち溢れている状態っていうのは作れるんだよってことをあと認識してほしいなと思うんですね。じゃあどういう場所に行けばいいのっていう話をしました。じゃあどういう人と付き合えばいいのってことだったら、目の前にいます。僕の話を聞いてくれたりだとか、まあもちろん僕以外にもそういうエネルギーを、いいエネルギーを渡してくれそうな人ってあなたの周りにもいるかと思いますので、そういう人とどんどん逆に、接していったり、逆にエネルギー取られる人とまずは会わないようにすることから大事かもしれないですね。じゃあ職場にそういう人がいるんですけどとか、そういう相談もあるかもしれないです。その場合またどうしたらいいかっていうのもまた別のテーマでお話できたらなと思います。じゃあ今日はこんな感じにしておきます。また何でも聞いてください。